それではマタイによる福音書6章です。今日は前半部分をやっていきます。1章1節から18節までですけれども、まあ、ここに出てくる繰り返されている言葉は隠れたところですね。良い行い、善行を隠れたところで行っていきなさいという、何度も出てきますが、前回のところからですね、イエス様がですね、私は律法と預言者を成就するために来たよと、律法を守り行いなさいというふうにおっしゃっているわけなんですね。ところが、いわゆる一般に考えられていたこの律法の義とは異なっていました。イエス様がマタイの5章の20節で、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません、このように言ったんですね。で、律法学者とかパリサイ人と聞くとですね、私たちは、まあ、なんか悪者というふうにですね、この第三者的に捉えてしまいがちなんですけども、いかがでしょうか。私はですね、思いっきり人間って律法学者パリサイ人だなって思うんですね。というか、律法学者パリサイ人という本当に、律法について熱心に従っていこうと思っていた人でさえが、人間の、人間が持っているその弱さであるとか、その人間のそのままの姿というものが、その神がもともと言われているものから離れてってですね、まあ、守ることがとりあえずできそうな形で解釈をしていたわけなんですよね。で、それが、まあ、具体的に、殺してはならない、姦淫してはならないですね。あとは、この、偽りの誓いを立ててはならない、などのこの戒めにおいてあったんですが、例えば殺してはならないということにおいて、この殺人罪を犯してはならないという、この解釈を彼らはしていたわけなんですけれども、神様が殺してはならないと言われたときは、その人間そのもののあり方に対して殺してはならない、つまり思いにもこの恨みであるとか、この敵意であるとか、そういうものからも含めて殺してはならないと言われたわけなんですね。で、そのことをイエス様が、この神様が意図されていた通り解釈されたわけです。で、この言葉を聞いていくと、皆さんいかがでしょうかね。私はですね、もうなんか火炎放射器でなんか焼かれていくような気分になりますね。このその前にイエス様が、聖霊と人のバプテスマを授けるっていうですね、イエス様がっていうか、そのバプテスマのヨハネがそのようにイエス様されるっていうふうに言いましたけれども、本当に火のバプテスマですね、心の貧しくする、心を貧しくしていく、これが御国に入る幸いな人なんだよということでありました。で、この6章に入っていくんですが、同じようにイエス様をお語りになっていきますが、5章においてはいわゆる罪にを取り扱っていました。殺してはならないとか、あとは監視してはならないとかですね。で、6章はですね、善行について話していくわけですね。で、善行、良い行いにおいてでさえが、同じようにその内面がないがしろにされていくことをイエス様は教えておられるわけなんですよ。外側で行っていることによって内面を置き去りにしてしまうという人間のありさまですね。これを私たちは今日は注目していきたいと思うんですが、おざなりにされていくとですね。で、次6章の1節、本文を見たいと思いますが、人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられませんとありますが、ユダヤ人の間ではいわゆる善行と呼ばれているものは3つの具体的な行為が奨励されていました。施しをすること、まあ、貧しい人に慈善行為をすることが一つです。次に祈ることです。 そして断食をすることであります。でこれ全部6章の中に載っています。2節から4節までが施し、5節から15節までが祈り、16節から18節が断食についてですが、でこれらが良いものなわけなんですね。行うと良いものなわけです。で、他の箇所では、キリスト者もこの断食を行う、または祈りを行う、施しを行う、同じように奨励されています。けれどもイエス様が今ここで言われたように、人に見せるためにしようとする、結局ここでも同じように、なんて言うんでしょうかね、心を貧しくする、その乞食になっていくっていうことではなくて、やはり人に見せていくという自尊心といったらいいでしょうか、自分のこの欲望といったらいいでしょうか、心を超え太らせていくわけなんですよね。どうしても人間って太らせようとしていってしまうわけなんです。でこのことについてのイエス様の戒めがここに書いてあるわけです。そしてここで、次に一節に、天におられるあなた方の父とイエス様が語られ始めておられることに注目してください。実はですね、前回の学び、45節からですね、5章の、天におられるあなた方の父と、神のことを、このように呼んで、おられて、この6章はずっとそのように呼んで、おられるわけなんですね。で、旧約聖書の中にも確かにそのことが言及されている部分もあります。例えば出エジプトの4章の22節に、パロに対して神が言われた言葉が、イスラエルは私の子、私の甥子である、という言葉が確かにありますが、けれどもそれほどユダヤ人がですね、親密に、人格的に、人格的には捉えてますが、親密にですね、親密に神のことをこの語っていることはなかったわけです。イエス様がこの神のご性質を前面に出しております。で、私たちは恵まれています。なぜならば御霊が与えられているからです。ローマの8章の19節に、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、ことしてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びますと書いてあります。そしてイエス様が報いについてお語りになっています。報いですね、あなた方の手におられるあなた方の父から報いが受けられません。でこの報いについて話すとですね、大抵仕事の対価としての報酬であるとか賃金として、もう私たちは考えてしまいがちなんですが、で確かに聖書の中には主のしもべとして仕えていくという話が、イエス様ご自身もですね、例えでたくさん話されています。けれども今ここではですね、父なる神が報いを与えるということなんですね。つまりですね、ここはちょっとその報いといっても、父なる方がこの賃金与えるってなんかおかしいですよね。それよりも報いというのは快く受け入れてくださるっていう方になると思うんですね。主人もですね、しもべに対してよくやった良いしもべだってですね、言いましたけれども、本当にお前よくやってるよって受け入れておられるという点の方が、ここでは強いと思うんですね。で、人間って動機づけがないと労することのできない存在であります。動機づけが必要です。で、パスターチャックスミス牧師がですね、ずっと前の話なんですが、中国政府から奨励を受けて教会で説教の奉仕を頼まれたことがあるそうです。で、共産党の監視下の中なので制限がかなりあったんですけれども、彼はその役人の人たちがこの集っているところでこの話を このしたそうですね。こうやって話したそうです。共産主義はその制度自体機能不全に陥るものを含んでいると。動機づけがないからです。どんなに働いてもその労働に対する対価を、この示していないからだと。人間には2つの動機で労することができる。1つは愛、1つは金だと。こう言ったんですね。そうなんですよね。全く動機がない状態で働かせるっていうことって人間ってできないんですよ。で、2つの動機、お金、これは分かりますよね。でもう一つ愛なんだよね。愛なんですよね。日本において、医療、病院ですね、あとは、大学とかですね、他の学校が、多くのものが宣教師によって、この始められたものがあるわけなんですね。で、彼らがお金目的じゃなかったんです。なんででもそこまでのことをできたのか。報いがある。で、それが何かと言ったら愛の動機の中にある報い、つまり父からの報いですね、であったわけなんですね。で、私たちが報いを受けるときに心の動機に従って受けることが聖書の中では明確にあります。第一コリントの4章の5節にですね、大事な言葉がありますが、あなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各人に対する称賛が届くのです。で、ここの心の計りごとというのが、英語で言ったらモーティ、動機ということになりますね。それが明らかにイエス様が戻って来られる時にされるんだよと。で、そのことに従って称賛が届きますよということをこのパウロが言って、そしてパウロは第2コリントの5章の14節では、キリストの愛が私たちを駆り立てていると、キリストの愛なんだよってこう言うんですね。で、私が個人的に、これはおかしいんじゃないかなって思う、しばしば日本のクリスチャンの中における議論なんですが、こう言うんですね。クリスチャン人口 1% の壁を打ち破りにはどうすればよいのか。で、私本当にこれ違和感を覚えるんですよ。なぜならば、私たちが日本の人々の救いのために祈ったり伝道するって数値を上げるためのものなんでしょうか。もしそうであれば動機が変わってくるんですね。ちょうど営業の業績を上げるためのノルマのようになっていくわけなんです。でもそうではなくて、私たちが祈るのはあくまでもその祈っている対象である人々を愛しているからでしょ。そしてキリストがその人のために死んでくださるほど愛してくださっているということを知っているからなわけなんです。伝道するのも愛している、その人のことを愛しているから伝道するのであって、それによって救われて変えられることを願っているわけなんです。これ以外の動機ってないんですよね。それによって初めて労していく、一生懸命祈るし一生懸命伝道するしなんですけれども、パウロが言ったようにキリストの愛が私たちを駆り立てるんだよということであります。で、次に2節で、だから施しをするときは人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。はい、イエス様はここで施しをしている人たちを偽善者と呼んでいます。ですね。で、後で16節にも偽善者が出てきますね。偽善者という言葉が出てきますが、この元々の意味、ギリシャ語では舞台に立つ役者のことを表しています。つまり仮面をかぶって演じている人たちのことです。つまり実際の自分よりもよく見せて 人を相手に行動その、このよく見せながらですね、この人を前に行動していることを意味しているわけなんですね。人の評価を気にしている、人を相手にして奉仕をしているということになります。で、これが私たちがしばしば陥る罠なんですね。先ほどこれからずっと続いていくわ、父なる神が、父、天におられる父があなた方に報いてくださいます、ね、天におられる父が報いてくださいますと、このように繰り返しているんですけども、それがすっぽりと抜けてですね、人との関係において奉仕をしていこうとしてしまうんですね。天におられる父と親密で個人的な関係、そしてこの方に喜んで愛を持って仕えていくという関係が希薄になり、なぜか周りの人々を喜ばせる方に神経を使っていくわけなんです。で、これやってると心乾いてきます、疲れてきます、そしてボロが出ます。ちょうどあれですよ、仮面を脱いだような感じになりますよ。奉仕はしっかりと果たしたのにですね、教会が終わるとまるで仕事を終えたかのように違った個人生活を送ってくるようになってしまいます。教会ではこんなに霊的に見えるのにと思われる人が、家では全く別のことをしている。なぜか人を相手に、ここでは人に見られるようにと、見せるためにと言いますけど、実に身近な動機ですよね。そして彼らはすでに自分の報いを受け取っているのですとイエス様は言われましたが、いかがでしょうか。褒められるって気分いいですよね。いいですよね。でも例えば私がメッセージの後に、赤石先生のメッセージは素晴らしいですねとこう誰かが言ってですね、っていう気持ちがいいとかって言って受け取ったらですね、その素晴らしいですねっていう言葉が全ての報いになってしまって、天には報いが残されてないという、ちょっと虚しい結果に終わるわけなんですよ。人の称賛って虚しいですよね。だって称賛した人って数週間後にはもうその人の存在さえも忘れてるくらいのですね、ものですよ。で、ある人はすぐに非難にさえ変わり得る。で、私がいつも思うのですね、テレビの中で話題になっていることとかですね、裏ではどれだけ虚しい思いをしているだろうなってこう思うんですよね。で、次に3節で、あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。はいですね、何度もここから隠れたところで行いなさいと出てきますね。何度もで、これはですね、隠れて行いなさいって話じゃないんですよ。なぜかというと、5章の16節ですでに私たちは学びました。世の光だっていう話のところでイエス様が、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいと、明確に人の前で良い行いをしなさいと言われているわけなんです。けれどもイエス様がここで言われたいことは、隠れたところだと如実に自分の本当の姿が現れるよ。だから隠れたところでさえもこの施しをしているのであれば、本当に父なる神に対して施しをしていることが明確に分かるよということであります。で、英語でですね、キャラクターという言葉があるんですね。これ日本語で性格って普通訳すんですけれども、実に訳すのが難しい言葉です。品位って訳したらいいでしょうか。あるいは真実の姿って訳したらいいでしょうかね。で、これが誰も見ていないところで自分が何をしているか、これがですね、本当の自分が現れるよ、本当の自分を表しているよということになっていきます。で、次に5節です。この祈りについてです。また、 祈るときは偽善者のようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。このように同じですね、施しと同じことをイエス様は言われています。公で祈ることができても、一人になった時にどれだけ親しく父なる神と交わりを持っているかが試されてくる、問われていくわけです。で、ここがもう先ほどからこのいわゆる奉仕をしているユダヤ教のですね、人たちなんですよね。ですから私たちが奉仕を始めていくときにですね、奉仕をして本当に熱心に行っていくときに、このやはり罠に陥っていくんですよ。表立っては祈ることがたくさんできたとしても、その親しい一対一の祈りをすることができないという状態であれば、一度点検する必要がありますね。次に7節で、また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。と、今ですね、隠れたところで祈りなさいという話題をイエスも話しておられるんですが、ちょっと祈りのことを話したので、もっと深くですね、祈りについて、教えておられますが、異邦人のように祈るなと。で、これ一体何かといったらですね、この誠の神ではない、いわゆる偶像ですね、神々と呼ばれているものに対して祈っていく時の特徴について話しています。で、その特徴は球をたくさん打って当てればラッキーみたいなですね、祈りなんですよ。その対象である神様が非常に不安定で無力なんですよね。だからいろんなことを手を変え品を変えですね、やっていかないと聞かれないんじゃないかというような状況なわけです。だから言葉数が多くなります。で、思い出していただきたいのが預言者エリアとバールの預言者の対決ですね。バールの預言者は一日中祈り叫んでいました、踊りました、身を傷つけてました。けれども何も起こらなかった後でエリアは端的に短く祈ったんです。第一列王の18章36節37節に、アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかにされますように、なりますように。私に答えてください、主よ。私に答えてください。この民があなたこそ、主よ、神であり、あなたが彼らの心を、翻してくださることを知るようにしてください。非常に端的にそのまま祈り、これ以上話す必要はなかったわけなんです。で、火が降って天から生贄が焼き尽くされたわけなんですね。なぜか私たちの神が父と呼ばれる通り人格のある方だからです。人格ある存在に対する対話なわけなんですね。誰かに対して私たち意味もなく名前呼ぶでしょうか、ね、私怒りますよね。赤井さん、赤井さん、赤井さん、赤井さん、赤井さんとかって言われたらね、ね、でこれやってください、これやってください、これやってください、これやってください、もうなんかイラついてきますよね。人格無視してるんですよ。そうではないわけですね。神は霊であります。人格を持っておられます。まあ、人格って言って人格って書きますけれども、その分かりますよね。人格を持っておられます。だからここでイエス様があなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。なんか私たちが祈るときに、なんか神様に知識を提供していくように祈っていく。これって間違ってますよね。神様は知識不足、情報不足なんてないんですよね。皆さんが自分が父親であると考えてください。小さな息子が何をしているか実は知っていても、その子が心を開いて自分に 話していく、自分のことを明かしていくということを願っているわけなんですよね。神様がそのように私たちに私たちの心を明かしてくれることを願ってやまないわけです。イエス様はこのようにして異邦人どのように祈ってはいけないかという話をされた後に、今度はどのように祈っていくべきかを話しておられます。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試み直せないで悪から お救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。有名な主の祈りと呼ばれているものなんですが、主の祈りというのはイエス様が祈った祈りではなくて、私たちが祈るようにイエス様に命じられた祈りであります。ですか。で、実はですね、今日の祈りの課題のシートの裏にですね、文語訳を載せました。でこれがしばしば多くの日本の教会で、この唱えられております。礼拝中にですね、ちょっと皆さんで読んでみましょうかね。ですか。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメンですね。一つ一つ見ていきたいと思います。祈りがまず呼びかけから始まること。天にいます私たちの父よ、父を敬い、また父に養ってもらう、父に守ってもらうという内容に入っていくんですね。ですから今このようにして天にいる私たちのお父さんと祈ることを始めているわけなんです。で、例えばですね、初代教会でこの人たちが牢屋に入れられたりですね、その苦境からこの救い出してほしいと願っていた時にはですね、使徒の4章の24節で、主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方ですというふうにこの祈ってるんですね。ですから誰に祈ってるのかということを明確に私たちはまず表していく必要があり、次に願いを申し上げてますが、皆が崇められますように。名前という言葉が出てきたときに、聖書の中でこれは人の核になっている部分、人格あるいは本質って言った方がいいですね。それが崇められるようにと言い換えて構えないです。ですから神ご自身が崇められますようにという祈りから始まります。私たちの必要が満たされるということよりも、神ご自身の栄光が現れることを願う祈りになっていくわけなんです。これがまず初めに祈る必要があり、私たちの願いである必要がある。神の皆を崇めるという願いですね、のためには神ご自身を知る必要がありますから、御言葉を学び、また神に献身をしていく、深く知っていくということが必要になります。次にですね、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。でここでは私たちの願いではなくて神の願いが果たされるように祈っていくわけなんです。これが実は最も素晴らしい祈りになっていきます。最善の祈りって私たちの意思が通ることではなく、神の意思が通っていくことですね。である牧師がこう言いました。過去を振り返ってこう言ってます。願いが聞かれなかった多くの祈りについて、私は今神に感謝しています。え、 願いが聞かれなかったのでそれを感謝しよう。今振り返ると自分の願いが聞かれていたらとんでもないことになっていたっていうのが分かるからなんですね。でまた、リチャード・ベネットっていう人がですね、ちょっと正確に引用できないんですがこういうふうに言いました。祈りというのは私たちの神の意思を私たちがねじ曲げることではなくて、神の意思に合わせて私たちの意思がねじ曲げられることだと。逆を考えますね、普通はね。さっきの異邦人の祈りっていうのはそうですよ。私たちの意思によってその神様の意思をこうグッと曲げていく、いや逆ですよということが、この言えるわけですね。で御国が来るということがですね、この天における御国が地上において成し遂げられる、落とされていくと。だからイエス様が御国が近づいたと、天の御国が近づいたと、説かれましたけれども、で今三条の水区において、この御国の福音がですね、この語られています。でこれが地に行われるっていうのは、例えば具体的には、このキリストの弟子たちが敵を愛していくっていうことが起こればですね、もう御国が来てるわけですよ。地に行われてるんですね。神の御心が地に行われていくわけなんです。と同時にこれが文字通り完成するときには主の再臨であります。初代教会の人たちが神の国が到来することを願っていたわけですけれども、この御国が来ますようにですね、この祈りになるわけです。そして次に、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。ここで初めて自分の必要のために祈っていくわけなんですね。つまり祈りって神中心なんですよ。それから自分あるいは他の人に向かっていくわけですよね。であとは天というとですね、私たちずいぶん遠大な祈りに聞こえますけれども、天を思うということは非常に現実的な生活にこの目が向けられていくわけなんですね。天における御心が明日の飯のことにも反映していくよということになっていくわけです。でですね、この日ごとの糧を今日もお与えくださいという祈りってなかなか私たち日本人は実感できないですね。餓死する人ってもう指折りじゃないですか、多分年間でもですね。冷蔵庫開けば食べ物が、いや今だったら数分歩けばコンビニがみたいなですね状態だとわからないですね。でここで私たちはですね、危険、このなんですかね、危険だと思わなければいけない、警戒しなければいけないことは当然とみなすことです。これがまずい。今自分が与えられている仕事、住んでいるところ、食べているものも神の許しと守りがなかったらたちまちなくなるんだよということを忘れてはいけないんですね。私もね、こうやって祈り会を持ってですね、学びをして皆さんが来ておられること、これで、ね、当たり前じゃないんだ、奇跡なんだってこう思う瞬間があるんですね。でそういうふうに思わないといけないし、主が全ての要素を備えておられるからこそここまで来ることができるわけなんですね。で次の祈りは、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちの負い目のある人たちを許しました、罪の許しについての祈りになっていきます。でこれがイエス様が祈りなさいと命じた中にあるわけであって、いかに祈りの生活の中で罪の許しというものを意識していかなければならないかを思わされますね。負い目と訳されてますが、借金ですね。神は借金フリー、負債フリーのこの世界を願っておられて、そこからの解放を願っておられるわけなんですね。重荷が取れて解放されて安心している、安息している世界、これが御国であります。これを誰よりも願っているわけであって、でこの世界の中に私たちが生きていくと同時に、今度はここに書いてあるように、他に負い目のある人たちを許していくわけですね。それを行っていくところで 私たちは神様の許しの実態を自分自身も体験していくことができるようになるよということであります。で次に、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。御国が到来するまでこの世の神であるサタンから私たちはいつも悪を行うような誘惑を受けるわけですね。そこから救い出してくださるようにという祈りを捧げていくわけです。で、約束がありますね。あなた方のあった試練は、これ試練って誘惑とも訳せる言葉ですね。皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることはできないような試練、あるいは誘惑に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることはできるように誘惑、試練ですね、試練とともに脱出の道も備えてくださいますと。最後に称栄、称栄というのはですね、この神様を称えるということで、最後に称えるという意味ですが、称栄があります。国と力と栄とは常しえにあなたのものだからです。アーメン。祈りが聞かれていくということは、最終的には国と力、神の国と力と栄がこのに向かっていくんだよと。つまりこれが広がっていく、神の国が広がっていく、神の力が現れる、神に栄光が与えられる、これが目的なわけですね。そしてですね、イエス様は祈りについて教えられた中で、この許しについても祈りなさいと言われた中で、この許しについてもっとお語りになりたかったんです。やっぱりイエス様気になってるんですよ。これ大事なんだということで、14節見ると、もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。イエス様が来られた使命が罪の贖いですね。その対価となるために、来られました。ゆえに、このことを強調しておられるわけですが、でここの言葉を読むとですね、なんか人の罪を許したから自分が救われるという条件を言っているように聞こえますが、そうではありません。もっと実体、なんていうかな、経験的なもの、交わりって言ってもいいかもしれません。もし人を許さないと、あなた自身が神の許しが分からなくなるよって言ったらいいですね。こういったものがありませんか。人を許していないと、その尺度で自分も苦しめていきます。神の許しが分からなくなります。難しいですね。なぜかというと、罪って対価があるんですよ。対価なければいけないわけです。それに対する罰がないといけないわけですね。でそれを帳消しにするっていう法則違反なんですが、神はそれをしてくださいました。ずっとしてくださっています。旧約の時から、神様がシナイの山でモーセに現れたその主の皆というのが、怒るに襲う、主は情け深い神ね、怒るに襲いの恵みを千代にまで及ぼすんだと。そしてその究極の形でキリストに罰を負わせ、罪の責めを私たちに負わせないという方法によって罪を許してくださるわけであって、私たちも許す必要があるんだよと。この中に生きる、徳、なんていうかな、大使になってるんだよと、キリストの和解の大使になってるんだよということであります。マタイの18章にですね、この有名なこの借金を帳消しにした王の例えがあってですね、そこのところですね、もしよかったら後で読んでください。で次に16節、断食するときには偽善者たちのようにやつれた顔をつきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにと、その顔をやつすのです。誠にあなた方に告げます、彼はすでに自分の報いを受け取っているのです。しかしあなたが断食するときは、自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで、隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいますと。この断食ですけれども、旧約聖書の中では贖いの日、身を戒めるという言葉が出てきますが、それが断食の命令でありますけれども、そしてですね、罪の悔い改めとか嘆きや悲しみを表した時に行うわけですが、パリサイ人ってすごいやったんですよ。 ルカの18章12節見ると主に2度行ってるって出てる箇所です。で今でもキリスト者でも行う人は多いです。でやっていいですよ、どうぞやってみてくださいですね。で断食の目的というのが、肉を断つわけなんですが、私たち肉を養うのって非常にしっかりと養いますよね。腹減ったら食いたいですよですね。で霊の方はどうでしょうか。なんか祈るの忘れちゃった、ね、御言葉読むの忘れちゃった、飯はよく食うんだけど祈るのはなかなかできないと。でこれを逆にするのが断食だって考えてください。肉の方をおろそかにするわけです。霊をきちんと養っていくという決められた時間で、これが必ずしもですね全部を断つ必要もなく、水は飲むし、あとは例えばお菓子断食とかですね、これあれですよ、ダニエルそれっぽいことやったんですよ。なんかちょっとそういう贅沢なものを食べるのをやめたと。それでも断食になりますね。必ずしもなんかこのそうです、いつも食べてるものこれやめるというものですね。でやつれた顔ですね。私もなんかちょっと苦々しい思いがあってですね、新しくクリスチャンになってしばらくしてから伝道集会があるから、よし祈って断食しようと思って断食したら全然力が出なくてですね、その準備も何もままならなくなってですね、倒れそうになってですね、先輩のクリスチャンがどうしたんだって断食してですね、これ絶対にここの当てはまるなと思って、なんかそれからやめちゃったんですけども、同じように人に見られるために行うのであれば天における報いは残されていない、ということであります。ということで、ここに貫かれている原則が、父なる神と対面して奉仕をしていきなさい、人相手じゃないんだよ、すごい大事で、これがですね、人間ってね、人相手で生きてるんですよ。例えば献金、この教会は財政がしっかりしてそうだからたくさんあげなくてもいいだろうとかですね、神様に献金するのにそういう打算って働きますよね。で他の人が奉仕してるから私は参加してるだけでいいとかですね、全体を見ながら、そうでなくて神様に奉仕するのにですね。でこのように人との関係のみを見ていき、神様との関係を見ていかない奉仕というのが、まさにこのパリサイ人と律法学者が陥ってしまった、過ちで、しばしば教会の中で疲れた、教会の中でなんか喜びがない、ね、どうしたんだろうこれは、あとマンネリ化している、つまらない、ね、ここなんですね。でこれを私たちは心を神様に探っていただき、そして単純な神様の愛にとどまる、つまり天におられるお父さん、その愛を感じながら生きていくという恵みの中に戻っていく必要があるわけですね。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。本当に、もうありがとうございます。私たちがこうやって集まっているのがあなたのことを知るためであるんですけれども、このようにして戒めを与えてくださってありがとうございました。私たちが喜んで、このあなたに捧げていき、そしてロークを伴っていても愛によるローク、これを本当に親が子供を育てていくようなローク、真実な愛、このあなたの愛を私たちがもっともっと深く知ることができますように、だから助けてください。天のお父様、どうか私たちの思いと、この魂と霊との間をこの切り分けるような御言葉であるとあなたは言われましたけれども、どうか私たちがこの持っている思いが あなたの思いとはっきりと違うところを示してくださって、そしてあなたの思いを本当に選び取っていくことができますように、どうか助けてまた知恵を与えてくださいますようにお願いいたします。神様、本当にこの時をありがとうございました。続けて交わりの時にもあなたが共にいてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。